レクさん、
まーちゃんの
対案吉日、イエーイ、
イエーイ、
始まりました。
はい、始まりました。どうもどうも。
なんとこれで第3回、
第3回、
はい、7月号のお届けとなります。
はい、やってまいりました、ね、どうですか。今日7月20日じゃないですか、
うん、
僕の兄貴の誕生日でございます、
うん、おー、兄ちゃんの誕生日前回は父の日だったよね。
そうね、前回父の日だった。
で、母の日もしっかりあげてるしお兄ちゃんには何かあげるんですか。
兄貴にはまあちょっとあげる予定はあんまないですね。
あ、そうなんだ。
まあでも出産祝いとか、兄貴が最近子供生まれたんで。
そっかそっか。
そのドギージー T シャツっていう、俺らが作ってる T シャツのキッズサイズみたいなのであげたりした。
へー、かわいいね、それは。それは、
はい、
ミニヒップホッパーが生まれたわけですね。
そうだね、ビッグサイズで。
どう、おいっ子に俺ラッパーになるって言われたら。
いや、それはなんかちょっと複雑よ、
ね、あ、そうなんだ。
まあおいっ子ぐらいだったら適当に応援できるかもしれないけど、
うん、適当にめちゃめちゃ応援したくなるでしょ。そんなことないんだ。まあこれからか、生まれたばっかだし。
まあそうね、まだまだ。
そうですね、うん、はい、ということで、実はこの収録が、
はい、
昨日の予定だったんですよ。
あ、昨日の予定でした。
そうそうそう、はい、本当は昨日だったんだけど、実は1日伸びてて、
うん、
私はその理由特に分かってなくて、うん、とりあえず井上くんから明日でもいいみたいな連絡が来て
そうそうそう、
あ、まあ、なんか都合悪いんだろうなと思って、うん、OK みたいな感じで伸びてて、うん、で今日翌日収録になって、うん、話をね聞いてみたら、うん、意外井上くんの良さ全開の理由だったわ。
そう、俺植物大好きで、
うん、めっちゃ大事にしてるよね。
いっぱい飼ってるんですけど、うん、
飼ってるって言い方だから、まず。
そう、飼ってるっていっぱい飼ってる、
うん、
でやっぱ成長するんですよ、植物って。
うん、うん、
なんでなんか蜂が小さくなっちゃったりするんです。
蜂、
そうそう、植わってる蜂だから。
あ、器のね、
器、
はいはいはいはい、
器が小さくなっちゃったりする
んで、うんうん、
成長が止まったりとか、うん、それのせいで枯れちゃったりとかするんで、
う
ん、まあ変えないといけないんですよね。
土とかを変えるってこと。
土もね、そう、変えないといけない。
あ、蜂自体も変えるし土も変える。
そう、蜂もでかくしないといけないし。
あ、ヤドカリ方式なんだ。
そうそうそう、
なるほど。
そうなんで、でそれは晴れた日しかできないんですよ。
なるほど。
雨の日とかやっちゃうと、うん、もう腐っちゃったりするんで、
うんうん、
で昨日今日でたまたま晴れだっていう情報を掴んで。
そうだね、梅雨時期の稀な晴れだよね。
そうそうそう。あとソテツをね、今上にあるんですけど、ソテツ、
はいはいはい、ツンツンね、
ツンツンしてる、
生えてて、私だと小学校のグラウンドとかにあったんだけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
まあ、パイナップルみたいな
木
なんですけど、
そうそうそう
そう、ソテツが母親に俺がプレゼントしたやつなんだけど、それが小株みたいなちっちゃいのがあるんですけど、
うんうん、
それを子供みたいなのを取って、うん、植え替えるっていう、違う鉢に。
あ、その
そうそうそう、 親株がいて、うん、大きい木ね、
はいはい、
大きいソテツがいて、
うん、
その脇から子株っていうのが出てくるんですよ。
あ、そういうことか。
子供みたいなのが生まれてくるんですよ。
新芽みたいな感じだ。
そうそう、新芽みたいな。
あ、
別にほっときゃそこで大きくなるんだけど、
うんうん、
別に株分け別の鉢に移しても、うん、それはその別の鉢で生きることができ
る。なるほどなるほど。
まあ、せっかくだから親から借りているソテツをちょっと増やして。
あ、増やす作業してるんだ。
そう、3つに増やしたね。
だから昨日、あ、そうなんだ。
1個のソテツを3つに増やした。
へ
え、楽しかったよ、ね、土人の楽しい、楽しい、すげえ、
ね、
筋肉痛だもん今日。
あ、え、土いじるだけで。
土いじっただけなんだけど。
みんなが思ってるほどね、別に大きい鉢じゃないよね。
そうだね、
全然。
ね、
あのパソコンデスクとかに乗っちゃうというか、うん、何センチかな、うん、直径30センチにもなんないぐらいの鉢とか何個かあるけど、
ね、まあ、あのソテツはねちょっと段違いに重いから、ね、重い。
だからそれを外出したり入れたりっていう作業でなんだかんだで、
そうそう、あとずっとこう中腰で、
中腰
もうしゃがみながら、
そう、ヤンキー座りになりかけの体勢でずっと、
そうそうそう、でベランダ汚しちゃうから TBS にお前大騒ぎしてんなみたいな言われてあ、綺麗に戻しますって言って雑巾がけとかして
なるほどね、ちゃんと掃除までして。
そう、
まあ、確かに貴重な晴れだったからね。
そう、嬉しかったんだよね。
そっかそっか、
親に返さないといけなかったからさ、ソテツを。
なるほどね、
うん、
なんか理由を言わないあたりがなんかこうなんかこう
怪しいと思
う。怪しいと思わないけど、 なんかでも私も明日でもいい笑だったから、
うん、
まあなんか自分的には変更したい都合だけど、うん、結構己の世界に没入する内容のスケジューリングなんだろうなって思ってた。
そうだね、
だからまあそこはそっとしとこうと思って
あんまそれでっていうのも言えないよ、
ね、言いにくいよ、ま、いやでも今後は全然もう優先してもらっていい。いやもう大事だから植物、
植物優先、
共に生きてるからね我々はいや素敵な、そうそう、
あれ、そうそう、
井上くんの魅力がちょっと伝わった気がしますね。はい、ということで、一つお知らせがあります、
はい。
私たちがやっています、はい、このレックス&マーちゃんの対案吉日という番組は、はい、ある、放送局から放送されてるんですけども、うん、それがチャンレモラジオ放送局という放送局があって、
それが大元だね、
大元、うん、そこから私たちは小株のごとく、うん、放送してるわけなんですけど、 その大元であるチャンレモラジオ放送局から、なんと今プレゼント企画が行われています。
やってるんですよ、
はい。でそのプレゼントというのが、T シャツで、
T シャツ、
その名もシーマーダー T シャツ、
シーマーダ
ーかなりねグッドデザインな T シャツで、デザインについては、うん、チャンシーレモンの、インスタグラム、
そうだね、まあいつの大学卒業記念 T シャツ、
そうだよね、
そう、
まあ、サイズとかそういう詳細については後日もろもろ発表するんですけれども、とにかく応募してもらった人には抽選で2名に、はい、
そう、
こちら送料負担でお送りすると、
はい、その通りです、
いうことなんですけど、
もう大放出でございます。
大放出だね、はい、いや大人気だからね、アルダボジーグッズは。そう、ね、何でもかんでも、
しかもあのシーマーダー T シャツはもう速乾、
そうだよね、
速乾したんで超レア、
レア度はね高まる一方だろうね今後も。
そうだね、うん、
で応募方法は、チャンレモンラジオナイトフィーバーという、はい、チャンシーレモンが中心でやってるラジオ番組の方があるんですけども、
はい、
そちらで発表されているキーワードを、出演しているチャンシーレモンと TBS にそれぞれ DM にキーワードと一緒にね応募しますという旨を送ってもらう方法もあるし、うん、
はい、
私たちレックス&マーちゃんの対案吉日というこの番組、今回のこの第3回の番組最後にお伝えするキーワードを、それぞれ私からと井上くんから発表しますので、それぞれどっちかの DM に応募してもらう、
うん、そうだね、
私が A っていうキーワードだったら、私の DM に、うん、応募したいですキーワード A みたいな感じで応募してもらえればいいです。
あ、でもこれあれだね、4回あれなの、応募できんの
4回、
そうそう、だから TBS とチャンシーレモン、 TBS だったらドライビングウィズマイベビーにキーワードを送れば1応募になるし、チャンシーレモンにそのキーワードを送れば2応募になるし、そうそう、
一口でもいいし4口でもいいってことね、
そうそう、あ、じゃあ1人で4回のチャンスを得れる、
得られるんだ、なるほどなるほど、抽選方法については私はちょっと分かってないんだけど、とりあえず4口までは応募できると、
うん、そういうことです
ね、はい、じゃあ皆さん、せっかくなのでチャンレモラジオナイトフィーバーまだ聞いてない方いれば、そちらの方も聞いてもらって、
そうですね、
4口応募しちゃいましょう、
はい、
はい、ということでお知らせはここまでで、ここからは、
はい、
付け合わせのドリンクコーナー、
よい、来ました、
はい、
付け合わせのドリンクコーナー
来ました。これはですね、
毎度おなじみ、
毎度おなじみになってきましたね、うん、3回になってきたんで、私たちがラジオをしてる時に、
はい、
何を飲んで進行しているかということで、
はい、
これまではまあハイボールだったり、うん、サンガリアのお茶だったりってしたんですけれども、うん、なんと今回は、
はい、
お手紙が、
いや、
めちゃめちゃ嬉しいですね。私もう一生来ないんじゃないかって思ってたんだけど
おすすめのドリンク、
ね、
お便り送ってくれるなんて、
まあ、本当に本当に嬉しかったね。私はもうなんかずっとスルーされ続けててもやりたいと思ってたんだけどなんか第3回目にしてね、おすすめのドリンクがお便りで届きました、
うん、はい、
じゃあそのメール読んでいいでしょうか。
あ、お願いします、
はい、
はい、
ラジオネーム水野さん、
水野さん、
はじめまして、水野です、
はじめまして、
はい、正直に言いますとモンチエファンです。これがね嬉しいんですよね、特に五光まぶしいカルロスさんには、私のことですよね、
カルロスさん
カルロスさんにはインスタグラムのメッセージでお話しさせていただいた際にちょっとした悩みの相談に乗ってくださったり、とっても大好きです。
ほう、
モンジュの知恵をきっかけにカルロスマーちゃんに惚れ、ライスウォーターグルーヴを知り、ジョジョの効果音のごとくドドドドドとハマり、
ドドドド
チャンレモラジオにたどり着くことができました。これすごいよね、ここまでたどり着いてくれたのが、ということでとっても感謝たくさんの気持ちで、水野の付け合わせドリンクはウィルキンソン炭酸水です。
来た、シンプルなの来たね、
うん、かなりいいですね、うん、炭酸水好き、炭酸水好き嫌い多いかと思いますが、うん、なぜかウィルキンソンを飲み続けた先には甘みが待っているのです。
ほんと、
そしてこの喉越し、ついうんまっと口から声が溢れてしまいます。
うまいね。この読むの。
うんまは合ってる。
合ってるでしょ。
じゃあ井上くんが読んだとしたら、
うま
っ、あ、早いね。いやなんかでも
ちょっと気持ち悪いから、このうまうま争い。
オッケー、ごめんなさい。強い刺激を預かってください。それでは失礼します、水野でした。
おお、水野さん、
いやありがとうございます。
すごいね、マーチェファン、マーチャーファンやん、すげーファン
ね。何で知ってくれたのかちょっと知りたいけどな、最初は何だったんだろう、うん、嬉しいですね。でも確かにお悩み相談というか、うん、そういうあの話をさせてもらったことがあって、うん、私なりにちょっと返信とかはして、
うん、
でそうそうそう、関わってすごい嬉しいなと思ってしまう、ね、私にできることもあるのかなみたいな感じで
救われたかもしれないね。
いやということで、はい、ウィルキンソンの炭酸水、今日は井上くんが用意してくれたんで、はい、
開けます。
はい、
あーなんかおー来た、
あ意外となんかプシュ感が、あいいね、
どうですか、
いただきます。
はい、いただきます。
甘み、
あー甘み、
これはでもやっぱ正直にいきたいんだけど、
うん、
私の体調もあるかもしれない今日の、うん、甘みはまだ来てないかな、
甘みは来てない、
え何秒後なんだろうこれ、人によってね、うんまだから、その後何秒待てば甘みが来るのかちょっと欲しかったなこれ。
あでも思ったよりうまいわ。
でも私めっちゃ炭酸水飲むんだけど、
うん、
ウィルキンソン大好き。
あうまいねなんかね、うん、
やっぱ改めてさ、
うん、
ただ水もそうだけど、こういうなんていうかな、無味なものを改めて口で味わうっていうのってしないじゃない、
うん、
多分普段から好きで飲んでない人、
う
ん、割り物とかにしちゃう人って、うん、そういう意味では結構新鮮じゃない、井上くんとか。
いや新鮮新鮮、俺もう初めてっていうか、なんか毛嫌いしてた方だから炭酸水自体は、
うん、
なんかあんまり美味しくねえなと思ってたんだけど、美味しいわ。
お何に美味しさ感じてんだろうねこれ、やっぱパンチかな炭酸の。
そうだね、もうなんか無味な感じもいいよ。
あとでも喉越し結構良いね、
喉越しがいい、最高だね、
うん、喉越し、なんか泡のまま喉を通ってる感じがする、やっぱり好きだなと思った。
そうね、
あと個人的にはね、
うん、
ウィルキンソンのペットボトルの硬さ結構好きなんだよね。
あこれ
うん硬くね、ちょっと
あ
ちょっと硬いんだよね、あのイロハスとかより比べて全然硬くて、
あイロハスとかよりは全然硬い、ね、
普通のペットボトルよりも少し多分硬くて、う
ん、はいはいはい、
なんかねこうなんていうのソリッドな感じ、ソリッドって合ってるかな、ストロングな感じがその、
うん、
形からもそう、はい、早速なんか割ってますね、ウイスキー入れてます。
あのウィルキンソン飲むっていう仕事終わったんで一回ウイスキーを
もうそれハイボールですか、一生ハイボールになっちゃった。
いやでもありがとうございます、
ありがとうございます。いただきました。はい、それではここからは本日もおなじみコーナー、イノニア国立動物園スタート。
レックスレコーディングスプレゼンツ、イノニア国立動物園。このコーナーは動物、魚、植物から恐竜まであらゆる生物の耳寄りな情報を井上雄介ことレックスレコーディングスが発信するコーナーです。イノニア国立動物園はあなたの好奇心を応援します。
始まりました。ということで
ありがとうございます。イノニア国立動物園もう7回目ですかね。
そっか、
チャンシーレモン、チャンレモラジオナイトフィーバー時代から数えると、
そうですね、そこから独立した番組ですから、この番組は
もうほんとやりたいように今もう暴れたい放題ですから、
ね、暴れ馬のごとくね、
暴れ馬のごとく
やってますね。
はい、
素晴らしい。今回はどんな感じになるのでしょうか。
今回はですね、
はい、
これも初なんですけど、イノニア国立動物園に対してもお便りをいただいておりまして、でちょっとお便りの内容がかなりドープなので、
なるほど、
もうそれにフォーカスを当てたテーマでやっていこうと思っております。
わかりました、
はい、
じゃあ私朗読コンクールで、あの県の選抜だったんで読んで
いいですか。そうだよね、なんかめちゃくちゃうまいな。でもめちゃくちゃうまいよめちゃくちゃ
何でうまくなったかわかんないんだけど、じゃあ、
うん、
読ませていただきます。
はい、お願いします。
あ、そっか、これもだ。なんと水野さんからウィルキンソンの水野さんからいただきました。
ウィルキンソンの水野さん、
いや網羅してきてる、さすがっす。はい、 こんにちは、水野です。
こんにちは。
イノニア国立動物園、いつも楽しみに拝聴させていただいてます。
サンキューです。
中でも恐竜が絶命していなかったらの回が特に好きです。そこでレックス先生、
はい、
質問です。
はい、
恐竜がいる時代の生き物全部を恐竜とは言わないということを最近知りました。自分の知識という名の頬にビンタされたような気持ちです。じゃあ恐竜ってどんな生物のことを指すんですか？恐竜以外どんな種類の生物がいたんですか？知りたいです。レックス先生ということで届いてます。先生呼びが始まりましたね。ついに
もう
誰からも先生呼びされてなかったよね。
そうだね。
あ、もう始まってますね。先生、うん、来ました。
ありがとうございます。
レックス先生、じゃあ今日は、
はい、その質問、
はい、
私が答えさせていただきます。
お願いします。
はい、もういい質問だよね。
で、私も知らなかった。恐竜がいる時代の生き物全部を恐竜とは言わないって書いてるんだけど、
うん、
恐竜がいる時代の生き物全部っていうのは、
うんうんうん、
で、私たちがいわゆるこれって恐竜だよねって思うものも、
うんうん、
実は恐竜じゃないんだよっていうこと。
そうだね。
だから、
そういうこと。
例えばネズミがいたんだったらそれはネズミだけども、
うん、
いわゆるティエラノサウルスみたいな見た目なのに実は恐竜じゃない生き物がいるってことで
しょ、うん、そうそうそう。
その感覚はちょっと未感覚かもしれない。
これ面白いんですよ、やっぱり、
うん、
この
知らないかも。
そう、恐竜ってやっぱこうイメージというかかなり概念的というか、
うん、
みんなの中で思ってる恐竜と学術的に恐竜と定義されてるものが全然違うっていう。
なるほど。へえ、
はい、まあ僕も昔同じこと、恐竜って何なの、うん、って思ったことがあって、うん、まあ、というのも僕が持ってるフィギュアで、ちょっとあれなんですけど、こいつ、
はい、
これがディメトロドンっていう、
ディメトロドン
フィギュア、
トカゲに、うん、なんだろう、魚の鱗が背中に生えたみたいな、
ね、そうそうそう、トサカが生えてる
四足歩行の生き物ですね。
そうそうそう、これなんかもう、はい、恐竜だと思ってたのよ、ディメトロドンね。
はいはいはい、ちっちゃめの恐竜って感じですね。
そうそう、でも実際にはもうちょっとで 2メーターぐらいあるんだけど、
あ、体長2メートル、
まあ、ワニぐらいの感じ、
はいはいはい、
で、まあ、恐竜だと思ってたんですよ、うん、もう昔に生きてたやつなんで、
うん
うん、でもこれが恐竜じゃないっていうのをなんかで知ったんですよ、
はいはいはい、
で調べてたら実はこいつが恐竜じゃないってなって、じゃ恐竜ってなんだよっていう、
うん、
なったことが
ある。そこの沼に井上くんもハマったことがあったんですね。
ハマったことがあったんですよ。
はいはいはい。
なんで今回は恐竜とは何ぞやということ。
いやー、これは結構いい質問だったね。
いいよね。もう模範の生徒だよね。
いやー、素晴らしいですね。素晴らしい。
もう
A 判定だね。
A 判定。もうノリでなんか送れたら今度いつか送るんで。
あ、プレゼント的なもの。
プレゼント
企画でやったら。いやー、それはいいですね。
絶対送ります。まずですね、
はい。
恐竜の定義。
定義。
定義は学術的な定義からちょっと皆さんにお伝えしていきます、
うん、はい、
恐竜とは、
うん、
鳥とトリケラトプスの直近の共通祖先と全ての子孫という定義。
恐竜とは、
うん、まあもうわけわかんない、
ね、わかんないですね。
全然ピンとこない、こんな、うん、
全然わかりません。
学者みたいな説明、
先生わかんないですね。それは
そうそう、わかんないですよね、うん、だからね、ちょっと物理的にかつ具体的にちょっと挙げて考えてみたいと思うんですけど、うんうんうん、
はい、
前回の対案吉日でごっそりカットされた恐竜クイズ、
うん、はい、ありましたね。
ありましたよね。
誰も聞いていない、ないものにされてる。
そうそうそう、
ごっそりカット。
俺もオンエアを聞いて、あ、ないんだ。
いやいや、まるで編集して私が悪者みたいですけど、己からの、井上くん自身からのあれはカットでいこうかっていう指示もあったわけじゃん。まあ私も思っていたけれど、つか お互いの合意です。
そうそう、のっぺりのっぺり恐竜コーナーっていうのやったらまーちゃんに全部カットされたんですけど、いやいやいや、まあそれがかなり参考になる内容だったんですよ。
あ、
今回の
水野
さんの質問、ね、
なるほど。いや、でも引っ張ってよかったんじゃないですか、逆に。
そうだね、先に答えてなくてね。
そうそうそうそう、
何のクイズだったか覚えてる？
いや、なんか覚えてるよ。なんかワニと恐竜の違いみたいな。
あ、そう
そういう感じだったよね。
まさにその通りです、うんうんうん。前回の対案記述でワニと恐竜の違いについて、うん、まーちゃんにクイズを出したんですよ、
うん、確かにね、難しいんだよね。ゴツゴツしてるしね、どっちも。
そうそうそう、
牙もあるし、
ビジュアル的にはね、
うん、
かなり近い。このクイズに水野さんの疑問の答えが
隠れてる。
隠れて
る。なるほど。
もうビジュアル近いじゃないですか、顔の作りとかサイズ感とか、
ね、うん、
肉食である点とか。
はいはいはい。
でもワニは恐竜ではない、
うん、
最大の違いは なんですか。
やっぱそれはやっぱりあれじゃないの、横から足が出てる。
あ、そう、横、
あれ4足歩行だよね。
そうそう、
恐竜は4足もいるけど2足歩行できたりするんじゃないの。
いや違うね。
あえ
あんな一生懸命説明したのに全然覚えてないじゃないですか。
え、そうだ、忘れちゃった。
まあでも惜しいよ。でワニは結局体の横から手足が生えてて、
はいはい、
お腹を引きずるように歩く。
うん
よね、
お腹を引きずって歩く。
そう、恐竜は体の下に
手がある、
手足が生えてて、
うん、
で、直立で立てる。
あ、
お腹を引きずらずに立てる。
なるほどね、腕を回すか回さないかの違いだみたいな。
そうそうそう、こうやって歩く、こうやってっていうのはまあこうやるんですけど、
金ちゃん走りってもないな。なんだろう、うん、
まあお腹を引きずるじゃないですか、ワニ。
うんうん、
そうで恐竜は違う。
なるほどね、
これが答えなんですよ。
え、
物理的な特徴から。
終わったじゃん。
終わってない、まだ、
まだ大丈夫。え、はいはい、
物理的な特徴からね、うん、恐竜を定義すると、
うん、
恐竜とは直立歩行をする爬虫類なんですよ。
うんうんうんうんうん、
です。
終わったじゃん。水野さん納得してんのかな。
だ
から
、そうそう、ディメトロドンね、
でも
で言うと
確かにディメトロドン、トカゲに似てるって私言ったけど、
うん、
トカゲってお腹引きずってるわけじゃないですか。
そうそうそう、
ディメトロドンも皆さんちょっと画像検索してもらいたいんですけど、
うん、
お腹引きずってますわ。
でしょ。
でこれは恐竜じゃない。
恐竜じゃないんです。
なるほど。
そう、ティラノサウルスもいるんですけど、ティラノサウルスもまあ基本は足だけで立って、前足は全然使えません。
へ
え、下に生えてるんですよね、体の下に。
体の肩の下に、真下に生えてる感じだよね。
そうそう、だから骨格で恐竜かどうかっていうのは判断できるということなんですよね。
あ、そうなんだ。
爬虫類の中でも直立で立てる爬虫類でを恐竜と呼ぶ。
なるほど。
そう、
へえ、
物理的にはそういうことになるんです。
なるほどなるほど。
じゃあここでですね、
はい、
問題です、
はい、
次のうち、
はい、
学術的に恐竜でないものはどれ。
あ、いい質問かも、それ難しそう。
1、
はい、
ティラノサウルス。
ティラノサウルス、
まあちょっとフィギュアあるんで、フィギュアでちょっと説明していきます、
はい、
ティラノサウルス。2、トリケラトプス。
トリケラトプス、
日本角が、
はいはいはいはい、
人気の恐竜の
一つ。あ
の、
なんかアーチみたいなね、顔の後ろにアーチみたいな、そうそうそう、ブオーンって帯みたいなのがあるよね。
かわいい草食恐竜、トリケラトプス、うん、3、ブラキオサウルス。ブラキオサウルス、
首が長いね。
これジュラシックパークで出てくる13メーターぐらいのバカでかい、
ね、肉食ですか。
これは草食、
草食
です、うんうん、4、プテラノドン。プテラノドンがちょっとフィギュアないんで、
はいはい、
これで説明するんですけど、雑誌ナショナルジオグラフィックの表紙を飾ってるプテラノドン、翼竜、
はい
はい、空を飛ぶプテラノドンです。これもジュラシックパークで出てきます、
はい、
5、モササウルス。
モササウルス、モササウルスに関しては、
うん、
あれですね、もう牙しか見えてない写真でどう捉えろと言うんですか。これ恐竜かどうか分かん、ちょっと今私に目に映ってるのが牙しかない写真なんですよ、
う
ん、
モササウルス分かるでしょ。だからモササウルス、あれ
みんながみんな恐竜知ってると思うな。
あれよ、モササウルス、だから海を泳ぐ
恐竜。海を泳ぐのか。え、絶対モササウルス恐竜じゃないでしょ。
この中に実は2種類
恐竜じゃないのがいるんですか。恐
竜じゃないのが隠れてます。
え、めちゃくちゃ簡単なのかな、もしかして。海にいるモササウルスと、
うん、
これなんだっけ、
プテラノドン。
プテラノドン、空を飛ぶプテナロドン、
はい、
プテラノドンは本当もうね、なんかあれ、
うん、
お正月にあげるタコみたいな体なんですよ。空飛ぶタコ。
そうだね、うん、
そう、あとくちばしがそれについてるぐらい、本当もう
見た、これ肉食だからね。でも
え、でも鳥だよ、もう見た目。
、うん、
でもお腹も引きずりそうだしな、こいつ。だプテラノドンと海にいる、
うんうん、
これ
モササウルス。
モササウルスとプテラノドンが恐竜ではございません。
正解です。
イエーイ。やっぱ先生ってあれだよね、やっぱ、
うん、
あの最初はこっちが正解しやすい回答をあえて用意することによって、
うんうん、
みんなの間口を広げて、どんどんこう意欲を高めるよね、うん、
まあ、
いい先生って。
そうだからまーちゃんがちょっと逆常識知らずなところがあったからこれ答えられた。
え
これやっぱイメージで言うとこれ恐竜なんですよ、モササウルスも。
えそうなの？
テラノドンも。だってこれ、うん、もう恐竜図鑑に載ってますからね。
あ、まあ確かにそのジオ、そうそうそう、ナショナルジオグラフィックにはすごいぞ、うん、恐竜って名前で、
そうそうそう、
2つがこの2匹がね、さっき恐竜じゃなかった2匹が、うん、なぜか表紙飾ってるんだけど、うん、でも私はそれに騙されなかった。
そう素晴らしい。でもね、
優等生じゃん。
モササウルスもかっこよくて僕大好きなんですけど、
へ
こいつらはまあ恐竜ではないんですよね。
まあそうですよね。
まあ海竜と翼竜、
うん、
で恐竜っていうのはあくまでも爬虫類、大型爬虫類で。
なるほどね。
そう、体の下に。
え、じゃあ恐竜、海竜、翼竜っていう種類がいるってことですか？
そうそう、あと首長竜とかね。
だから私たちがいわゆる恐竜だなと思うのは、うん、そこの、枝分かれした翼竜だったり、
うん、
海を生きる海竜だったり、うん、翼っていうのは翼ね、
うん、
いう風に分かれていて、
そう、
でもそこまでやっぱみんな知らない人が多いから、うん、ひとまとめに恐竜と思っているってことなんだね。
そうそうそう。
あー、なるほど。
そう、
それは結構面白いですね。
そうなんですよ、恐竜は奥深い。
奥深いですね、かなり。
まあでもそんなんね言われても、まあ俺もプテラノドン好きだし、モササウルス好きだし、うん、どっちもでかいし、
うん、
凶暴だし、
うん、
恐ろしいから、うん、恐竜やんっていう感じはあるんですよ、うんうん、
まあ気持ちとしてはね。
そうそうそう、
まあ竜ですからどちらも。
そう、
うん、
だから俺今回ねいろいろ考えてみたんですけど、
うん、
つらつらと話してまいりましたが、
うん、はい、
恐竜って何っていう、
うん、
対する僕の結論を今回出してきました。
じゃあちょっと仕切りますよ、
せ
っかく
なんで、
はい、水野さん聞いてください。
はい、
レックス先生の恐竜とは。
恐竜とは太古に存在していたロマンであり夢である。
じゃ思いがけない回答だ
ね。いやちょっとね、別の角度から。
びっくりした。
別の角度から。もうだからもう
趣を感じました。
そう、
うん、
もうかっこよくてでかい。
なるほど。
それが恐竜だと。もう別にそんな細かいことは考えなくていいと、は
い
は
い、いや私結構その視点好きですね。
そうい
いわ。
俺たちのロマンは恐竜だと、
うん、
恐竜はロマンだと、
うん、
いうことで。
いやいいね、
はい、
追いかけてるよね井上くんはね太古の恐竜というロマンをね。
そうそうそう、
その姿は結構ねみんなにとってはね
グッとくる、
グッとくるね、
うん、
いいなと思うわ。
まあ、あとちなみに水野さんの質問で、うん、恐竜以外どんな生き物がその時代にいたの、
ね、
っていうこともあったんで、
うんうん、
ちょっと説明すると、恐竜以外に翼竜とか海竜とか首長竜がいましたと、
うん、
まあこれは全部大きい生き物だったんですけど、
うん、
それ以外にも当然昆虫とか、
うん、昆虫、
まあ我々の先祖に当たる哺乳類、
はいはいはい、
もう
お猿さん
いました。猿はね、うん、まだいない。
あ、失礼しました。
あのネズミ系だった。
あ、ネズミ系、
げっ歯類が一番最初に現れたんだけど。そうそうそう、
なるほどね。
まあでもまあその中で食物連鎖の頂点に立ってたのが恐竜であった。
ちなみに G はいたんだよね、ゴキちゃん。
あ、 G ね、わかんないな、どうなの。
確かゴキちゃんって
すごいんだ、
なんか古いっていう噂聞いたことあるんで、ちょっとまた、あの、まあ、次回以降、
うん、
G と恐竜 の、
はいはいはい、
あの先祖争いじゃないですけど、どっちが古いのかみたいなちょっとやってみてほしいですね。
やってみましょう、うん、それは。
はい、
はい、
ということで、
ということです。恐竜クイズやってもいいですか。
お、ついに
サクッとサクッと やります。
やりましょう。
今回前回丸々カットされた恐怖があるんでは
い
はい、じゃあいきます。
はい、
恐竜が生きていた時代に最も繁殖していた植物は何でしょう。
はい、恐竜が生きていた時代に最も
そう
繁殖していた植物、
そうそうそう、生物学的にはそれが中生代っていうんだけど。
でも草食の恐竜っていっぱいいるわけですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。
コアラはユーカリを食べるし、パンダは笹を食べますよね。
はいはいはい、恐竜は何を食べて
る。松ぼっくりってめっちゃ着火剤になるから油豊富なんですよね。
はいはいはい、
ま
あ、あとここで考えないといけないのは、あのこの時代ってもう栄養とかが全然ない時代に、
栄養
植物が太陽光とかもずっと遮断されてたんですよ、地球って。
あ、
その昔はね。だからその中でこう生きていった。
あ、じゃあ木とかでもない可能性ありますね。
あ、 木ではある。
あ、木ではある。
木ではある。
なんか大木のイメージ
強い。
強い。
そう、酸素とかが少ない状況の中でも 生きられる。光とかが当たらなくても生きられる。乾燥しても生きられる。雨降らなくても生きられる。
え、それみんなが知ってる植物？
知ってるよ。
じゃあ一個質問、
うん、
花粉とは関係ありますか？
花粉とは関係ない。
あ、関係ない。じゃあ杉とかブタクサではないと。
勝ってやつ
、うん、ヒノキ
ブ
ー。じゃあもう一回もう一回もう一回チャンス、
もう一回
もう一回チャンスください。
おう、あ、いいよどうぞ。
硬い以上にもう一個ヒント。
いいよ、はい、もう俺決定的なヒント出せる。
オッケ
ー。この部屋にある。
え、井上くんの部屋に
ある。
え、あ、こいつかな。うわ、あ、わかった。砂鉄。
あ、正解。
砂鉄。
砂鉄ね。
あ、ごめん
砂鉄だともう砂 あの磁石にくっつけて砂鉄できた。
そうだそうだ、小学校の遊びになっちゃった。
砂鉄なん
です。砂鉄 だ
僕がこの序章でこう砂鉄の話をずっとしてたわけなんですけど、
伏線回収がここできた。ちょっと鳥肌きたわ今。
砂鉄だったんですよ。
砂鉄だったんだ。
そう、
そうなんだ。
砂鉄がねすごい、
えらいこっちゃなんだ。
砂鉄が繁栄しなかったら、繁殖しなかったらもう生物は地上に上がれなかったわけですよ。ソテツが、木ができて酸素が増えて生物が海から陸上に上がってこれて両生類、爬虫類と進化してい
った。確かになんか地球みたいだもんね、
ソテツ、
うん、
地球みたいなんか、まあ、丸い葉っぱがね、
そうなんか、うん、ま、この沖縄の木じゃないけどさ、なんか丸い地球にさ、うん、人類が立ってさ、うん、広がっていくネットワーク感あるよね、あの植物に。
うん、わかんないわかんない。
いやいやそっか。
まあそうなんですよ。僕が大事に飼ってるソテツ。
でもすごいあれトゲトゲしてるけど、あれを食べちゃうんだね。
あれを食べちゃう。楽勝ですもん、こんな13メーターなんだから。あ
の、すごいな。
そうそう。
ソテツね、私結構あの限りなくないんだけど、ちょっとした香りあるじゃない。あれ好きなんだよね。
どんな香り？
なんだろう、ちょっとまあ葉っぱ。葉っぽいんだけどちょっとツンとくる感じかな。
ああ、はいはいはい、
はい、うん、あれ匂い好きですね。
あ、
ソテツ、
まあ、ソテツはだからもう乾燥にももうめちゃめちゃ強いし、強いんだ。だからもう
みんなを支えてくれた植物なんだね。
そういうことなんですよ。
はあ、それは結構知らなくて、
はい、
勉強になりました。
いや、今回カットされなさそうだから嬉しいわ。
保証されちゃったもん。契約になっちゃったよ。まあでもこれはみんなにお届けしたい情報ですわ。
はい、
うん、ありがとうございました。
井の庭国立動物園、今回は以上でございます。
はい、
ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様です。はい、ということで、
はい、やってまいりましたね。
もう毎回恒例の
生注ぎ音。
注ぎ音、
生注ぎ音。
なんか名前決まんないよね。注ぎ音。生注ぎ音が始まったということは、はい、私のソロコーナー俳句のコーナー趣ですね。趣
ですやん、来ました。
はい、趣ですねということで、
うん、
まあ、私の作った俳句を紹介するコーナーなんですけれども、
ですね、おなじみの
です。
まはる先生、
はい、今回は、
はい、
まあ、やはり時期的にもじとじとしている季節ですので、
してますね。
うん、まあ、そういった内容を込めて作ってきたんですけれども、
はい、
俳句コーナーにも便りが来てるんですよ。
そ
うなんです、
はい、
なので、まあ、それも含めて後でご紹介したいので、うん、私の一句はちょっと早めに紹介したいと思います、
はい、もう行くんですか。
はい、
はい、分かりました。
今月のというか、
はい、
第3回の今回の俳句、
はいはい、
読ませていただきます。
お願いします。
雨音にかぶさる呼吸梅雨知らず。雨音にかぶさる呼吸梅雨知らず。はい、
はい、
絨毯とすごい目が合ってますけど、
ね、ち そう難しいねまたこれも奥ゆかしい表現だね。
全然その交渉にとか考えなくていいんで、はい、その浮かんだ状況とか教えてもらうのでもう嬉しいんでこっちは。
かぶせた呼吸みたいなのが
かぶさる呼吸、
かぶさる
呼吸、雨音、
うん、
雨の音にかぶさる呼吸、まあ、梅雨知らずから来てもいいですし、
はいはいはい、いやちょっとまあ雨の音とこう呼吸がこうなんかマッチするみたいな、
うん、
ドクドクっていう、うん、
ドクドク
が、
はいはい、
スーパーが雨の音とマッチして、
うん、
梅雨が明ける。
おお、なるほど。それは
でも雨が降ってんのに梅雨が明けるっておかしいもんね。
だから、まあ、うん、そうなんです。
梅雨明けるってわけじゃないんだろうな。なんですか。
そうなんです。これはちょっとこう私の中の一個、うん、あのトリックじゃないですけれども、はい、今年の梅雨すごい長かったじゃないですか。
長かった、
長かったというか今撮ってる今日ももう明けたのかはちょっと微妙なラインじゃないですか。
そうだね、
まだ梅雨続きそうなぐらい今回長いじゃないですか、
うん、
久しぶりに多分こんなに長いと思うんですけど、ね、関東圏特に、
うん、
こんなに毎日雨が降ってしまうと、うん、もうもはや今が梅雨であるということも忘れてしまうほどである。
あ、そういう意味、
はい、
あ、マジで。
そうなんです。
あ、そらいいね。
あ、いいですか。
あ、すごい共感しますね。
あ、嬉しい嬉しい。なんかその呼吸音と揃ってしまえば、
うん、
なおのこと、梅雨のことなんて改めて感じにくくなるだろうなっていう、はいはいはい、毎日朝が来ること、はい、毎日夜が来ることと同じぐらいに、
うん、
毎日雨が降ってるから、
うんうん、
だから俳句って季節を感じるものじゃないですか、
うんうん、
それをちょっと逆手にとって、
はい
はい、季節を感じることすらもできないほどに梅雨が長引いているっていう一句なんですね。
素晴らしいですね、
はい、
これ呼吸とともにこう自分に馴染んで、
そうそうそう、
雨がもう降ってる日常が、
そう、自分の中にも馴染んでしまって雨音すらも自分の呼吸がかき消してしまうほどにということでございます、うん、はい、それではそれを踏まえてもう一度お聞きください、はい、雨音にかぶさる呼吸、梅雨知らず。雨音にかぶさる呼吸、梅雨知らず。はい、ありがとうございます。嬉しい。なんかすごいリアクションがあって嬉しかった。
本当ちょうど思ってたんですよね。もう、
あ、そうなんだ。
もう雨大嫌いで毎年梅雨大嫌いだったんですけど、なんか今年はもう長すぎて、
うん、
嫌じゃなくなってきたなっていう感じがちょうど感じてて、
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
そうだよね、
うん、だ毎日クリスマスだったらさ、
うん、
クリスマスって分かんないしさ毎日沖縄だったらさ、
うん、
夏とかもうもはやいつからいつか分かんないしみたいなね、まあ本当もうボーダーラインがね曖昧になっていく感じがすごく新鮮だったし、
うん、
東京に来てから季節を感じるツールなのに俳句が、
はい、
それを感じなかったということを感じるっていうところが私の中でも結構グッときましたね。
そうだね、
そうそうそう、
は
い
は
い
は
い、
まあ、確かにこれは良かったと思
います。いや、ありがとうございます。嬉しい。そんな俳句コーナーなんですけども、
はい、
なんと
お便りでございますね。
水野さんから。
水野さん、
でも私は思うんですよ、
はいはいはい、
違う水野さんかもしれない。
違う
そう、だって水野っていう名前なんてそんなに珍しくないですよ。
そう
ですね、まあ、なんてっていうのはちょっと失礼ですけど、
うん、
まあまあ聞くじゃないですか。
まあまあいる、まあまあいる。
それはね全然ありえますよ。
まあでも読んでみてわかるよ。読んでみたら大体
わかりますか。
わかる。
まあ絵文字が一緒とかそういうことです
か。こんにちは水野ですの
確かに
後の絵文字一緒や
あと全部こんにちは水の始まりだからね。
そうだね。
水の違いっていう可能性は限りなく低いんだけども、
うん、まあでもまあ
どの水野さんであれ私は嬉しいです、
ね、う
ん、
これは嬉しいですね、
うん、ありがとうございます。いや、読ませていただきます、
はい、
こんにちは水野です。俳句中学生ぶりに考えてるんですけど難しいですね。普段から思ったこと、思いついたこと、メモっていて、俳句に入れたい言葉をピックアップして、そこから作ろうと思うのですが、なかなかうまくいきません。
はいはいはい、
カルロス先生は普段どのようにして、俳句を作っていますか、教えていただけると嬉しいです。真似しちゃいたいです。ということでした。
はい、まずカルロス先生って呼ぶ人はもうあの水野さんしかいないですね。
確かにね。レックス先生からのカルロス先生ですからね。
う
ん、
カルロス先
生ですから、
もう本当に、まあ、嬉しいですね。
うん、めちゃくちゃ嬉しいですよ。俳句の作り方についての お便りですね、ということで、なんか嬉しいですね。俳句をこれを企画をきっかけに作りたいと思ってくれたっていうこと、
そういうことだよね。だってもう考えてるって
取り組んでくれてますからね、うん、思いついたことメモしたりっていう、俳句に入れたい言葉をピックアップしてるっていうのを、ありがとうございます、
はい。
私も、まあ、中学校とか小学校とかで俳句って作ること多分みんなもあると思うんですよ、うん、川柳とかも。けど改めて私がハマるきっかけになったのが、
はいはい、
ある企画、うん、ライブイベントで、
はいはい、
松井愛さんっていう、俳句家の女性がワークショップを行ってて、私が所属している文字の知恵の3人で取り組んで
みた
ん
です。マジで3人で
参加してみたんですよ。
マジで。
まあ、もともと KTY はそういう俳句とか、
はいはいはい、
まあ、やってたりとかもしたんで、短歌とか、あ、
文学的
な、まあ、やってたというか、うん、近い距離感にいたし、MC 弟も、まあ、自分で詩を書く人だし、で私もすごい興味があって短い時間なんですけど、はい、そこで得た情報を今回は、水野さんにもお伝えしたいなと。
お、素晴らしい、
はい、思います。なので、まあ、私の今作ってる、俳句っていうのは、まあ、松井愛さん法っていう感じにはいはい、なるんですけれども、
春菜愛さん法ですね。
春菜愛さん法でもありますけど、そういう人もいるんですけど、私は松井愛さん法ですね。
松井愛さん、
はい、松井愛さん法なんですけど、
はい、
まずその俳句に入れたい言葉をピックアップしてるっておっしゃってたんですけど、うん、そもそも最高にベストなチョイスなんですね、この行動っていうのは、
はい、
で例えば、まあ、季語とかいろいろあるんですけど、
うん、
季語とか何でも、まあ、入れたい言葉を一つ決めます、
うん、
じゃあ例えば月、
はい、
月を、中心に置いた時に、
うん、
そこから派生する思いつく言葉をとにかくいっぱい書きます、
はいはいはい、
例えば明るい、例えば夜、例えば黄色、
テラスとか、
あ、テラス、うん、あとウサギ、
ウサギ、
いろいろありますよね、
はい、
で全く、月っていう視覚、視点を変えると、月って英語でムーンじゃないですか。
ムーンです、ね、
そしたら映画でムーンライトって、あ、ムーンナイトっていう映画があるんですけど、
あ、ね、はいはい
はい、あ、じゃあ例えば、あ、私はムーンナイト思いついたなとか、
うん、
そういう発声方法でもいいんですよ、
はいはいはい、
とにかく好きに好きに、思い、月から思いつくもの全部書くんですね、
はいはいはい、
でとにかく、まあ、10個とか20個ぐらい書くの、うん、結構楽しいんでやってみてほしいんですけど、
うん、
で書いたらその発声したものからさらに書くんです。
あ、そういうこと。
そう、
例えばその10個に発生した、
そう、月から10個に派生した言葉をさらに10個に広げます、う
ん、おお、100個になるね。
10、あ、まあそうかな、
うん、
そうそう、ん、20個じゃない、ん、あ、100個になるのか、
10個を1個を
数学
10個に広げると100個になる。
そうなんだ、
うん、
らしいですよねで、うん、で、うん、例えば月、
うん、
井上くんがさっき言ったテラス、
はいはいはい、
ってなったら、じゃあ例えば夜の街なのか、夜の散歩なのか、はい、電柱とか足元とか、はい、いろんなワードが出てくるじゃないですか、
うんうん、
じゃあ私がじゃあムーンライトっていう映画だった場合は、はい、じゃあ東方シネマズとか映画館とか出てくる
んですね、はい、全然違う方向に、
ね、全然違う方向に、
うん、
で大体これが、月っていうワードから1発生して、
はいはい、月から2つね、トントン
とトントンと2つ遠くなりましたよね、はいはい、2つ遠くなったこのワードを使うんです、うん、
何？月から2つ遠くなるんだ。
遠くなったワードを使って月を表すっていう。
おお。
だから足元照らすだったら、うん、それだけでみんな情景って浮かぶじゃないですか。月かなとか、うん、星かなって。そのニュアンスで俳句は彩っていくんですね。
ああ、難しいね。月照らす彼女とかだったら、うん、彼女から月を連想させないといけない。
そうそうそう。だからそこまで遠くなった場合には、
うん、
ち
ょっと立ち返ってもいいの。
まあ月まで行かなくとも、
うんうん、
その2つ遠のいたワード同士とかね、
はいはいはい、
だから足元照らす彼女の笑顔とか、なんかまあそういうこう、
ああなるほどね、
そうそうそう、
はいはい、くっつけて
くっつけていくんですね、うん、でもちろん月っていう言葉を使ってはいけないわけじゃないんですけど、はい、俳句っていうのは松井愛さん曰く、
はい、
何を歌っているのか、うん、何を表現しているのか一見わからないっていうものでいいっていうことだったんですね。
なるほど。
だからこそあの短い言葉に詰め込むんだけれども余裕を感じるんですね、
うん、あ、別にもうじゃあ自分が何から派生させてその言葉を書いてるかっていうのは伝わらなくてもいい。
そう、伝わらなくてもいいし、それが受け取り側のなんか想像力をかきたてるわけじゃないですか、
うん、はいはいはい、 まあそうだね、そういうことだね。
そうそうそう、で私が一番最初に作った俳句がありまして、うん、私が松井愛さんのワークショップを受けた日に、はいはい、初めて作った一句があります、
はい、
これがまさに月から作った、派生させて作った俳句で、月から団子とか、うん、いけない、
いけない、
たどり着かない、
あー、はいはい、
とか、
いけない、
そう、眩しいとか、うん、いろいろね派生させて、その外側では、見上げる、みたらし、甘いとかね、その団子だったからね、うん、そうそうそう、ライトとかね、うん、いろいろこう派生させたんですけど、うん、そこから作った一句、三日月や愛子に見えた彼氏かな、三日月や愛子に見えた彼氏かな。これはですね、
うん、
愛子の曲でカブトムシっていう曲があります
ね。あるよね。
あれって少し背の高いあなたの
耳に寄せたおでこ
で見上げてるわけですよね、愛子はその彼を、
はい、
それっていわゆる人間的な恋人っていう存在ではなく三日月だったのかなっていう一句なんです。
お、
愛子に見えた彼氏かなっていうのは三日月だったのかな、
愛子が三日月を見上げて歌った歌なのかなっていうこと
で、思うほどにロマンチックな夜を三日月を見て誰かが思ったっていう情景をイメージして作ったんです、
はいはいはいはいはい、
三日月や愛子に見えた彼氏かな、三日月や愛子に見えた彼氏かな。まあこれは最初の一句だったのでちょっと分かりづらさがかなり目立つところもあるんですけど、うん、まあ月から派生させて私が最初に作った一句はこんな感じでした。
そうなんだよね、二言葉詞の言葉とかを使ってこうなったんだね、はい、
そうそうそう、そうなんです、まあ、結局私も三日月っていう言葉使ってるんですよ、
うん、
だからその月っていう言葉は使ってもよくって、うん、それ以外をどういう言葉でつなげるかっていうのはその派生させた言葉をうまくパズルして、
はいはいはい、
そうそうそう、月が光るだとあまりにもそのままだから、うん、その一個遠い月が光る電気とか、
はいはいはい、
エジソン頭が光るとかいう、
うん、
だからそうやってなんか一見意味の分かんないことはとにかく羅列する中で組み合わせていくところに自分の想像力も豊かになってくるんですよ。
だそうですよ。
楽しそうでしょ。でも
いや難しいね、なかなか。
そうかな、
なかなかちょっと難しそうだなと思った。
本当でもね、うん、あの言葉を派生させていく作業は多分私はねすごい好きで、
うん、確かにね、なんかこれ派生させろっていうのは誰でもできるからね、別に俳句を作れっていうよりも全然簡単で、そう
そう、好きじゃなくても何でもいいんだけどね、だからヒップホップだと、
う
ん、
黒いとか、ね、
黒いとかごついとかごつい、でそこにどうやって季語を入れるのかっていうのがやっぱりすごく楽しい。
おー、なるほど、
醍醐味なんですよ、はいはいはい、そうそうそうそう、あのすごく俳句は楽しいですし、で私が作るタイミングっていうのは、
うん、
だいたいリラックスしている時ですね、
はいはいはい、
カフェいてこう外を見て季節を感じている時とか、公園でぼーっとしている時、うん、家の窓から外が見えた時、まあ、だいたいやっぱり外と自分を感じた時ですね、う
ん、それやっぱりあれ普段からなんかこのワードは溜め込んで、
そうだね、メモ帳に、うん、なんか入れてたりはしますね、はいはいはい、これを一句にするとどういう風に言えるかなとか。そうです、そうです、
なるほど、
はい、ぜひ楽しいので俳句お待ちしてます。ありがとうございます。ということで、それぞれのコーナーも終わりまして、
はいはい、
ここからはアフタートークのお時間で す。
ありがとうございました。
なんかね、本当になんか前回02だったじゃないですか、お便りが。
そうだね。いや、いつ来てた
よ。あ、ごめんなさい。
虫さんから。
コーナーに対してはね、うん、02だったところ、そう、虫さんはすごい聞いてますみたいな、うん、まーちゃんのしゃべりいいですねっていう
たった
一言送ってくれてて、はい、そうそう、ごめんなさい、いつ来てたんですけど。
虫さん、もうちょっと長い感じのやつお願いしますわ。
かっこ俺に対してのコメントもあります
か、ね、俺に対してのコメントもお願いします。
いや、嬉しいよね、それがあったら。
そう。
そうそうそう、だからコーナーに対しては何もなかったから、
ね、
このままね、うん、まあ、いつか来るのかななんて思ってたら、うん、急に ありがたいってことに結構お便りいただいた上に、うん、なんとコーナーとはまた別の、うん、我々音楽をやっているね2人に向けてのお便りもあるんですよ、は
い、アーティストっぽいやつも来ましたね。
そうだからこれをねちょっと読みながら今回アフタートーク進めていきたいと思うんですけども、うん、1個ずついきましょうか。
そうですね、はい、じゃあ1個目いきます、はい、ラジオネームコードさん、
うん、
レックスさん、まーちゃん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
お二人のアーティスト活動でのきっかけや音楽活動をするにあたり、うん、一番影響を受けた人など伺えたら幸いです、
うん、
お二人のラジオを楽しみながら楽曲も引き続きチェックさせていただきます。次回作も楽しみにしております。
はい、
ということでありがとうございます。
ありがとうございます。コードさん、はい、いい名前ですね。
なるほど。アーティスト活動でのきっかけや音楽活動するにあたり一番影響を受けた人、
すごい難しそうな。
俺まーちゃんのなんとなくわかるわ。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。
レディーガガでしょ
初めてなんか私と井上くんの会話で出た単語じゃない知ってるよ私は。もちろん知ってるけど2人の会話で絶対今初めて
出たね。
出たよ。
びっくりした、ね、
トゥルントゥルンの単語だよこれ一回それ飲み込んでもらっていいか、はい、レディーガガっぽいんだ。
いや全然嘘嘘。
リアーナも好きだけど。
リアーナね。
ジェシー・ジェイが大好きだから。
なんかそっち系好きよね。
まあ好き好き、
ね、海外の人。
いや私ね実はちょっとこの人っていうのがないっていうことをちょっとお伝えしようかなと思ってて、はいはいはい、井上くんからお願いしていいですか。
あ、じゃあ僕はもう完全に音楽活動するにあたり一番影響を受けた人っていうと、うん、スラックさんですね。
パンピーの実の弟スラックさん。
スラックさんもうやっぱスラックさんって、うん、まあ、それまで90年代とかずっとディスり合いとか、うん、自分の主張とかを偉くリズムに合わせてやるのがヒップホップみたいな感じの雰囲気があったんですけど、うんうん、それとは全然かけ離れですね。まあ俺はもう適当にやるぜみたいな、
うん、
ついてこいよお前らみたいな感じのスタイルでやるわけですよ、
うんうん、
だからなんていうか力が抜けてるもうチルアーティストでスケボーやりながら音楽やってますみたいな、うん、趣味に近いですみたいな感じがもうめちゃめちゃかっこいいなと思ってて、う
ん、なるほど。
そうだから
肩の力抜けてるよね。
そうそう肩の力の抜け方、
うん、
だから当時多分アルバムとかももうバンドキャンプで0円で出してたりしてたし、会社入ってちょっと研修で辛かった時とかは意外とこう適当にやればいいんだなみたいな救われた感がある一番あるアーティストがスラックさんですね。
なるほどなるほど。それを聞いて自分もこんな音楽をっていう、うん、届けられたらっていうきっかけにもなったってことだよね。
そうですね、まあ、俺がやるきっかけにも、ね、
へえ、そうなんだ。
救われた、
救われた。だきっかけもくれたし影響もくれたのがスラックさんだったっていう。
そうだね、スラックから始まったし。
うーん、
うん、
そっか。会ったことあるの？
会ったことないね。ライブではあるけど見たことしかないね。どうですかおばあちゃん。
私はあれなんですよ、アーティスト活動のきっかけは、うん、完全に4歳から始めたモダンバレエなんですよ。
あ、そういうこと？
いやでも本当にこれはなんか気をてらったわけでもなくて、はいはいはい、そのクラシックバレエってクラシック音楽じゃないですか、
うん、
で私多分クラシックバレエだったらこんなに、うん、あの音楽に多分のめり込んでなくって、
はいはいはい、
そのモダンバレエって楽曲もかなりそのモダンってついてるだけあって
近代的なんだ。
そう、自由なのね。だから歌謡曲みたいなのもあれば、
はい、
あのモダンチョキチョキズっていう浜田麻里がボーカルやってるあのバンドがいるんだけども、
ファンキーっぽいね。
そうそうそう、うん、超90年代の、うん、なんていうのかな、渋谷系っていうのかな、
うんうん、
の、ピピカソっていう曲で踊ったりとか、
はいはいはい、
本当にねカオスだったんだよね、その時の先生の選曲が、
うん、
でそれが私の中でやっぱ4歳からその発表会に毎年出るたびに知れる音楽にもうびっくりして衝撃で、だからテレビから流れてこないいいオムニバスが
まあちょっとね、
そうそう、一気に 2,3 時間でボンって食らえるから、はいはい、もう何の曲なんだろうって思って CD が欲しかったぐらいなの、うん、その頃から。
マジで。
その時からあ、なんか面白い音がいっぱいあるこの世にあって思ってたところに、うん、あの私は高知県出身なんでよさこい祭りっていうのがあって、うん、
はいはい、
でよさこい祭りも音楽のジャンルマジで関係なくって、うん、一応基礎として、うん、あの音頭盆踊りみたいな感じであるんだけど、
うん、
それをいわゆるいくらリミックスしても OK なんだよね。
あ、はいはいはい、
よさこい祭りに出場するにあたって、
はいはいはい、
なんかめっちゃジャジーでもいいし、
うん、めっちゃ四つ打ちとか
でも、あ、全然いいの、うん、でそれもまた私の中ですごい面白い経験で、毎年5、6歳ぐらいから中学生まで毎年よさこい祭り出てたから、
うんうんうん、
そこでもうほんと全国の人たちがこぞってくるわけね、うんうん、衣装とかもすごいいろんなジャンルがあって、うん、迷彩服の人もいれば、うん、ほぼ下着みたいな、
うんうんうん、
ランジェリーみたいな人もいて、ほんと幅広い中で、音楽もほんとそれこそ四つ打ちとかロックとか、
うん、
いろんな音楽で、だけど結局よさこい節歌ってるっていうのに、はい、なんかもうそのカオス感みたいなものに揉まれて育ってきたから、
うん、
結構ねそれは私の中で大きいでね、なんかその一個のジャンルをなんか絞って聞いたりとかっていうのがあんまり私は得意じゃないという、はいはい、得意じゃないというかあんまりしないんだけど、うん、なんだろう、そのいろんな人の表現があるなっていうことに一番私は影響を受ける。
なるほど。
そうそうそうそう。
カオス感に影響を受けるんだ。
カオ、うん、そうだね。だからなんだろうな、井上くんにしか出せない色みたいなものが見えた時にめっちゃグッとくるんだよね。うん、そうそうそう。技術面とかそういうことじゃなく、そういうこともすごく素敵なんだけど、
個性がね、
その人が一番ありのままの瞬間みたいなものが見えたら一番グッとくる、う
ん、いいね、なんか国際的だね、すごいオープンな
外
人っぽい ね、
そうだね、でもそんな感じなんだから、一人じゃなくて全然影響受けた人が、
う
ん、
はいはい、
絞ることもできなかったし、今ちょっとありのまま言ってみました、
うん、すごいよね、エピソードがすごかったです
よ。いやいやいや、はい、そんな感じなんですよ。
僕が外したみたいになってるんですけど、はい、
いや、なってないよ、なってない、やっぱ井上くん、井上くんでこうまっすぐだ
から、ね、まあね、なんかこう、はい、
だあとその憧れの人に会えたっていう実績がねあったりとかもするし、
ね、
でいつかだから一緒にやりたいとかも思えるじゃん、そういう人がいると。
ああ、そうだね、
うん、そういうのはやっぱいいなと思うよね。
うん、うう目標になるよね。
そうそうそう、目標になるから、うん、そうそう、ありがとうございました。大丈夫かな、こんな感じで。
いいでしょ、いいでしょ、答えになってるか分かんないですけど、
一つ言いたいのは、私と井上くんはなんか噛み合ってるようで噛み合ってないラジオだから思想もね結構違うもんね。
いや全然違う、ね、
そうだから、あのどっちがねいいとか悪いとかでも、
うん、でもいいと思うけどね、なんかそのいろんな人を認め、ね、ある、
そうそうそう、私はそういうスタンスで、
そう、もうそれを完全にやってるというか、今や
って
文字の知恵というカオスを生み出し
そうですね、
解散するという、
解散してません、解散してません、皆さん、
はい、
はい、
いいと思います、
ありがとうございます。じゃあ次のメール、
はい、あ、じゃあお願いします。
はい、ラジオネームロコさん、いつも楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
質問なのですが、お二人の歌詞を書くコツであったり、書けない時の打開方法、意識しているところなどあれば教えてほしいです。内容が無視ですみません、これからも応援しています、ということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ嬉しいですよ、こういうメール。
歌詞ね、
井上くんいい歌詞書くよね、私好きだよ、
マジで。
うん、井上くんのね歌詞はね結構ね、
俺ほんと歌詞、最初2人一緒にやってるライスオータグループの2人にバカにされまくってさ、
マグロ漁船でしょ、
マグロの解体ショーとか、ね、
あ、ごめん間違えた、マグロの解体ショー、
マグロの解体ショーみたいなことやったら、もうはっ、何それみたいになっていや、まあでも僕はまあやっぱり移動が結構なんか刺激になるというか、
なるほど、
景色が変わると思いつくことも変わるんですよ、うんうんうん、だから机の上で、机の前でこうじっと書くみたいなのとはちょっと違って、うん、電車の中でなんか思いついたことをメモ帳にメモしたりとか。
え、それもペンで書くの？
いや、俺はもう完全に電子化
されてる。電子で、うんうんうん、そうだよね。
そうそう、あとはまあもう本当に締めの時にあと一言思い浮かばないみたいな時はもう車でどっか行ったりとか、う
ん、ああ、なるほど、やっぱ自分の体を動かすんだね。
そうそう、まあ曲のテーマにもよるけどね、書き方は。まあでも基本はそんな感じかな。
井上くんたちって多分私とちょっと違うのが、うん、締め切りがあるよね、
う
ん、
あ、そう、締め切り、
そうだよね、
もうほんと厳しい締め切り
だからそれまでに仕上げなきゃいけないからこそ、うん、車でこうガッと行ってね、
やるしかないから、ね、
それがじゃあ打開策にもなってるってこと。
あ、打開策にはなる、もうだから行き詰まる時は誰にだってあるというか、うんうん、来るんだけど、
そうだね、
そうそう、そういう時はなんかリフレッシュすることで、
うん、なるほど、
打開します。
私もまあ一緒で、
一緒ですか、
うん、大体一緒で、その移動しながらってやっぱ思い浮かぶじゃん、
思い浮かぶよね、うん、何なんだろうね、
なんかこう電車とか乗っててさ、うん、窓から見える景色とかでも全然違うし、
うん、
あと時間帯もね、いつもはバスで帰るところを電車にしてみたりすると、
はいはい、
あの夕焼けが電車から見えるとまたちょっと高さが違っていいなとかもあるし、あと散歩、
散歩ね、
私大好きなんで、はい、とにかく歩く、
あ
歩くと
歩くのは良さそうだね、確かに、
うん、結構その景色もゆったりだし、それにこうゆっくりこうじっくり考えられる、うん、電車だとねどうしても乗り降りっていうせかせかしい瞬間もあるかもしれないんだけど、だ、ね、散歩だと本当自由自在だから、うん、私はどちらかというと散歩をしながら書いたりも多いし、うん、あとは書き溜めたりもするんだけど、うん、歌詞を載せるトラックを聞きながら作ることが多くて、
はいはい、
っていうのはあの歌詞を先に書いちゃうと、うん、結構楽曲自体に言葉の重心が重くなりすぎて、うん、
はいはい、
楽曲自体の重みが出すぎちゃう可能性があるんだと思ってて、
はいはいはい、
言葉先行だと、
うん、
だからトラックが先にあって、うん、そのトラックのカロリーに合うぐらいのカロリーを言葉で載せるぐらいが一番フィットするんじゃないかな、
まあね、ずれようがないからね、曲聴きながらやれば、そうそうそうそう
っていうのは、まあ、私もいろいろ試行錯誤してるんですけど、うん、ちょっとやってみてるところかな、うん、なんだろう、あっさりめの歌詞を書く私ってどんな感じなんだろうとか、うん、なんか一個の自分がやっぱ全部じゃないのかなっていう、その自分に対しても多様的な目で見たいと思ってるから、
はいはい
はい、あっさりめの歌詞を書く自分もちょっと今試してる期間、
うん、なるほどね、
だったりする。あと打開策は、私は寝かせるか、
うん、
全く違うところからもう一回頭を歌詞書いちゃうんだよね。
あー、わかんなくもないわ、わかんなくもない、
ね、あるよね、う
ん
う
ん
う
ん、
だからもう全部歌詞書いたんだけどやっぱりね、
あーもうまるっきり変わっちゃう
みたいな、ね、まるっきり変えちゃうって、
あそれはめっちゃあるね、
うん、それはあって、うん、でこれ結構私音楽やり始めた時は、
はいはいはい、
一番最初がいいんじゃないかとか、
はい、
まあ、ぶっちゃけめんどくさい作業だし、うん、なんかこれがやっぱいいって思えてたらそれでいいんだけど、うん、周りの音楽やってる人たち見ると何回か書き直した先に一番に戻るとか、
うん、
一番最初に戻るとかをやってる姿を見た時にやってみようと思って自分も、うん、やったら私的にはしっくりきたんだよね、書き直すって作業をすることでいろいろ膨らんで奥行きが出てくるっていうのを感じたから、うん、消さずに本当とにかく何通りも歌詞作って、
なるほど、
その中からさらにパズルしていく、
選んでいくんだ、
そうそうそう、
歌詞ごっそり変わることなんてめっちゃあるよね、
そうそう、あるあるある
感じ、
そうだね、そうだね、はい、参考になったのかなありがとうございます。
なんか歌詞書いてるなら頑張ってもらいたいですね、
なんかね、そうですね、
うん、
聞きたいな、音楽とかもし音源とか持ってるんでしたら、
はい、
実は一緒に共演とかバリバリやってる人かもしれないですけど、
マジで、
いや、わかんないですよ、わかんないですよ、
正体を明かせよ
ありがとうございます。ちょっと長くなってしまいました。今回お便りたくさんいただいたので、
もう本当大ボリュームでしたね。
そうですね、ちょっと今回だけは許してほしいかなと思います。ちょっと番外編ということでは
い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、はい、ちょっとあれだな、
あ、そうだ、キーワードね、
うん、
番組冒頭でも言いましたが、ただいまシーマーダー T シャツをプレゼントするという企画を行っております。
行っております、
それに応募する際に必要となるキーワードをこれからそれぞれ井上くんと私がお伝えしますので、
はい、
そのキーワードと T シャツ応募の旨をそれぞれの SNS の DM などから、
うん、そうですね、応募、インスタ、ツイッターな、はい、などなど
ご応募ください、
はい、
ということで私からいいでしょうか。
はい、お願いします、
はい、私カルロスマーちゃんのキーワードは、イクメニオンだ俳句の季語です。
マーちゃんが作った俳句の季語、
ね、はい、俳句の季語、イクメです。あの三日月の方じゃなく、イクメニオンだ俳句の季語を添えて応募の旨をご連絡ください、
はい、呼吸がなんとやらの、
なんとやらのやつですね、はい、井上くんは。
僕はイノニア国立動物園で今回恐竜クイズやったんですけど、
はい、
その恐竜クイズの
答え
問題は、恐竜が生きていた時代に最も繁殖していた植物は何ってい
う、 僕の DM に送ってください、 うん、はい、送ってください、はい、ということで、長かったですね、
すごかったね、まーちゃん、なんか、
え、やっぱそう、
いや、めちゃくちゃ、
え、なんかさ、私今日なんかうざくなかった、
うざっはないよ、
え、なんか私なんだろう、なんかスイッチ入っちゃった、
なんか張り切り方がもうえぐかった、
えぐかったよね、え、なんか私も時折なんかに取りつかれたのかなっていうぐらい陽気な、
うん、
なんかそれではよっみたいな、なんか全然回せてないのに回せてる風の司会者みたいな喋りになってて、自分でやだなと思いながらも一回走り出しちゃったから急にテンション変えられなくてこのまま最後まで来ちゃったんだけど、
いやー、やってたね今日は。
なんだろうね、なんか
やってたね、
多分だけど、その一応さ、うん、オーナーっていうかさ、このラジオの主であるチャンレも、うん、チャンシーにさ、うん、30分ぐらいの番組目指してっていう発注じゃん。
うん、
けどさ、大体私たち45分じゃん。
行っちゃうね。
行っちゃうじゃん。
行っちゃうね。
で、今回に関してはもう撮ってる間から、うん、やばいなっていう。
やばいな。
もう40どころではないなって言ってるのもあったのか。
いつの間に。
なんかこう早くしないとみたいな
早くしないとであのモードになってたんだね。
なのかな。でも分かんない。自分のちょっとなんか気持ち悪い。
すごかったよ。
すごかったよね。
マジで後で聞いてみたらすごい笑っちゃうと思う。
編集できるか分かんないその
なんかでもまーちゃんもやっぱすごいから切りづらいと思うよ。
え、
あ、編集しにくいと思う。
あ、ほんと？
私すごく頑張ってるから
ちょっと切れないな。逆でもなんかどこもかしこも切りたすぎてやばいかもしれない。いや本当になんか今自分で引いちゃってるんだけど、
う
ん、
破ったね殻を。
あ、そういうことね。
破ったね。
いいこと言ってくれたね。
いやだからもう
でも確かに、うん、私が殻を破ったことによってだいぶ井上くんも来てたもんね。
そうだね。俺はもう楽させても
らった。え、大丈夫か、みんな的にこのテンションで、
うん、
いいんだったら、うん、多分次回以降も必然とこうなるんだろうね、
うん、
変わんないのかな。
いやでもこれでいいと思うんだよね。
一度二度そんな変わんないのかもね。なんか自分が思ってるより、
うん、
いやわかんない。
いやこれは長い。
長いし
長い。
うるさいし
張り切る。うるさいとかはいいと思うんだけど、
あ、とにかく長い。
まあお便りあったからね、しょうがないよね。
嬉しかったからね、うん、張り切っちゃったんだね多分。
すごかったもんね、あの春の愛の春の愛先生のくだり。
松井愛さんね俳句のね、こうもう説明むずかった。
そう、俺も途中から結構諦めたもん。
ないよね、理解脱力してたよね。その脱力した井上くん、だからもう相手がいないのに一人で喋ってる感覚だったもん私。
なんかあんま具体的でもなく語り始めたなと思って。
いや私もね、もうちょっとあの前もってあの台本じゃないけどね、うん、こうまとめてくればよかったんだけど、うん、ちょっと唐突にやりすぎちゃったね、はいはい、万が一ここまで聞いてくれた人がいたのであれば、うん、もう本当にありがたいし、うん、まあいるんだろうけどね、うん、なんだかんだで
水野さんね。
水野さん、
水野さん絶対聞いてる。
水野さんはもう最後のテープカットまでびっしり一緒に行くから。
びっしり聞いてくれてる。
そう、もうミルキンさんもあっという間なくなっちゃったよ。もう喉からから
喉からから飲んで。
いや、ありがとう。
なくなっちゃってた。
どうでしたか第3回目。
第3回目楽しかった。
楽しかったですか。
まあ、なんか毎度毎度こうなんか上がってってる感じはする ね。
あと違う楽しさもあるよね、うん、
いいよいいよ、
いい感じかな。てて、視聴者数もね伸びてたりもするっていう、う
ん、あーね、
こちらとしてはちょっと嬉しい、
ね、そうだね。
そう
チャンレモから褒められたいからね。
まあそう、独立した身としてはそうだよね。
そう見返してやんないとね。
井上くんはそういうポリシーもあるようで。ありがとうございました。
うん、ありがとうございました。
ということでこのラジオを聞いて今日の一日が皆さんにとっていい日となるように。
よっ
よっ、レックさんの
まーちゃんの
対案吉日でした。またね、
バイバイ。